勉強になりました。大賞2022最終夜。本日、センターキラーが誕生します。
あ、
投票とかならずにね、ちゃんとセンターキラー誕生しました。
ダブルセンターではなく。
なく、単独センターでございます。
はい。
の前に、第2位、金メダルの殺人鬼、6票獲得、1名いらっしゃいます。いきます。引き金様、黒猫様、こんばんは。ひよこ内閣と申します。私はファイルナンバー298、ローリーダンに1票入れさせていただきます。やりたい放題自由奔放があること、ローリーダン。殺人ってとても難しいことなんだなと思わせてくれました。地雷臭はプンプン出ていただろうに、なぜ元旦那は結婚したんだろうか。俺が守ってあげないといけない。俺はこの子を受け入れる懐がある。という男らしさ、自信が出てしまったのかなと思いながら聞いていました。そしてこの回を選んだ最大の理由はもう一つあります。それは、黒猫様が別れた彼女と連絡を取っていたという疑惑を引き金様が追求し、笑いが止まらなくなって、ヒッヒッヒッヒしか言い、聞こえなくなる時間がたまりませんでした。釣られて笑っちゃいました。初めて聞いたとき、今年勉強になりました大賞があれば完全にこの回だなと思っていました。この回が基準点となりました。ノミネート回でエントリーを確認し、再び聞いたんですけど、やっぱり笑っちゃいました。お二人からしたらハプニング的なことでの笑いの取り方は不本意かもしれませんが、私的には神回となりました。ハンニバルレクチャー最高。
おー。ローリーダン。なんですか。まあね。なぜ笑ったかと言いますと、
はい、
この人まだ言ってるよってことで。
ええ。
もうしがんでしがんで、飲み込んで、うん、消化されて、うんうんことして出てきたものをまた口に入れてしがんでしがんで、それを繰り返してるな、このおじさんってことで僕笑っちゃいましたね。さすがに。
ああ、ねじ曲げたね。
いやいやいやいや、何よ。何よ。
いやいや、僕は、まだこの話はしてなかったなっていうことで、させていただいたんですよね、その黒猫さんが。前の前の彼女と連絡を取っていたっていう事実。
いやいやいや。まだ言ってるよ。ってことで僕笑っちゃいましたね。本当に。
いやいやいや。なぜか黒猫さんは連絡取ってないって言ったんですよね、この回で。ただ、ちゃんと追求したら白状したんですよね。連絡取ってたと。前の前の彼女が東京に来るらしいですよってね、言ってたんですよ。とっくに別れて、もう地元に帰っているのに、うん、前の前の彼女。Yeah. 東京に来るらしいですよという情報をね、言ってましたから、確実に。
もう二度と言わないでもらっていいですか？
取ってたってことですよね、連絡。
ちょ、もう一回たけしさんのコメントいいですか？
テンション上げようとしてるじゃないですか。
いやいやいや。
はい、どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。ザストンと申します。去年、ベンナ賞で裁判員制度についてメールをさせていただいたものです。生存確認も兼ねて今年もメールさせていただきます。勉強になりました大賞は、ローリー・ダンに一票入れさせていただきます。ノミネート殺人鬼についての回で、引き金先生がある面白いくだりがあるとおっしゃってたので、そんなのあったかなーって聞き直しましたが、ありました。黒猫先生と元カノが連絡取っているくだりで、急にぶっこんできた感じの空気感が非常に面白かったです。特に黒猫先生の普段あまり聞いたことのない笑い方が印象的でした。オミクロン疑惑から復活された回でもありましたね。このエピソードで特に面白かったのは、間野京子の墓友が出てきたことでした。そこまで毎回世にも奇妙な物語を見ていなかったのですが、たまたま久しぶりに見た時に墓友がやっていて強烈なインパクトがあったのを引き金先生のモノマネで一気にフラッシュバックしました。 事件自体はローリーはすべて中途半端で結局何がしたかったのかわからなかったんですが、お話的に短編映画か世にも奇妙な物語あたりでリメイクしてほしいなって思いました。真野京子主演で。以上です。これからも依存していきますので無理なく続けていただくとありがたいです。では。
真野京子主演はちょっとね、世にもで主演やりすぎってことになりますからね。
ギャラ的にもね。
そんな高給取りなんですか？
わかりません
けど。黒猫さん、ローリーダウンあんまピンときてなかったと思いますけど、あの、間野京子並みの、サイコパス発言が飛び出すんですよ。もう何年も前に別れてるのに、電話かかってきて、私、あなたの子供妊娠したの！
まあ、その口調だったらもう完全に間野京子ですけど。
うん、怖いよ、この回。
怖いね。そう、一番怖い回なんだよな。登場人物が。
まあ確かにその、前の前の彼女と連絡取ってるのに取ってないっていうパーソナリティもいるし、怖いよ、この回。
いや、そこじゃないんですよ。
もうやめてね。その、ローリーみたいなことしないでね。
ローリーみたいなしたことないです、別に。
ローリーみたいに、もう終わってるのに連絡取ろうとしないでね。
向こうも迷惑
だ。向こうも迷惑だから、向こうは向こうでもう、歩み進めてんのよ、人生の。
ああそうですよ。う
ん、お前に、彼女の、その足引っ張る権利ないから、もう。
うん。それをお前に言われる筋合いねえから。じじい。ローリーダンですから。
分かったって言って、もう約束して。
誰に叱られてんねん、おい。ジジイ。うるせえんだよ。
約束して。約束してくれないともう次行けないから。
なんでてめえと約束しなきゃいけねえんだよ、ジジイ。黙ってろよ。
約束できないってことだな、じゃあ、お前。
え？
連絡取ろうとしてんじゃねえか、じゃあ。ジジイ。
え？
クソ GG がよ、連絡取ろうとしてんじゃねえか、やっぱり。
こっちからはしてないです、別に。
もう連絡取らないんでしょ黒猫先生
から。取らないですよ。
じゃあもう約束して、約束して。
なんでお前と約束すんだよ！
辛いよ。あ、オミクロンから復活した回なんだ。
お
ー。災難だったな。
復活早々ね、間野京子はちょっと。答えますね。うん。
まあ、だから、黒猫さんがまた体調崩したりして、休んだりすることあると思うんですよ。これからもしやっていくとするならば。
うん。
その復帰の回では、間野京子回はやらないって約束しますよ。もう。
助かるな
ぁ。はい。もうきつい、こっちはこっちできついよ。間野京子封じられたら。
いやいや、そんな、そんなレギュラーみたいに出てくんの？間野京子って。
間野京子とスタローしかないんや。武器が。
その二つがすごすぎるな。
赤金先生なんてあったかな。赤金先生、黒猫先生、毎回楽しませていただき本当にありがとうございます。足軽大将と申します。まだまだ浅いリスナーですが、過去回を購入させていただき、毎日お二人の声を聞いております。今回はローリーダンに一票投じます。致死量に満たないヒ素入りミルクやコーンフレーク、燃えない火炎瓶で、結局ピストルで子供を射殺、自分も自殺と計画性も美学も感じられる。センターキラーとしては少し弱いかもしれません。しかし、この回の面白さは過去一ではないでしょうか。黒猫先生の前の前の彼女に連絡を取っている話の お二人の引き笑いにつられ、涙が出るほど笑わせていただき、また途中のケロッグ歴代キャラ紹介、オチの魔の京子墓友など、構成もテンポも素晴らしい作品だと感じました。グロもエロもないマイルドな回ですが、反略を聞いたことのない友人知人におすすめするには最適な回ではないでしょうか。絶対違うだろ。こんな、前の前の彼女でゴネゴネゴネゴネやってる回。
ええ。この回だけは避けてください、はい。
めちゃめちゃ俺らのこと好きじゃないと笑えないから、あんなの。
うん。あ、そうだ、絶妙な量のヒ素を入れてたわ。
そう。
うん。ケロックの歴代キャラぐらいですかね。いいところは。この回のいいところ。
いや、全然喜んでなかったよ、その時お前。チョコクリスピーのココ君とね、コンボのメルビンとね、喋ってんのに。
あ、もう我慢できないの？
そう。
あいつ？
コンボね。
あ、コンボね。
うん。
まあ、考えてみたら、全く食わないんで。
言ってた、その時も。チョコの、チョコのシリアルが何種類かあって、ゾウのメルビンとゴリラのコンボと、
うん、
サルのココくんっていう三人で回してたのに、なぜか今ココくんが全部チョコ系全部やってるっていう話。
ああ、謎に干されたと。
そう。
あ
で、なぜかココくんがめちゃくちゃ売れてるっていう。
あ
そう。
芸能界の闇ですよね。だから、うん、
そうそうそう、なんかあるんじゃないかっていう。枕じゃないかっていう。
うん。ココくんの？
そう。
枕して
る。何でもやるから。売れるためなら何でもやるから。こいつ、だから自殺するんだ、最後ね。
ああ、そうですよ、う
ん。周りにめちゃくちゃ迷惑かけといて自殺するっていう。
うん。
うんだったら最初から一人で死ねよっていうね。
うん。
どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、はじめまして、カノエと申します。お二人とも今年1年ハンニバルレクチャーと200個目のパンドラの配信お疲れ様でした。毎週楽しく聞かせていただきました。今年のベンナ賞はローリーダンに投票します。黒猫先生のコロナからの復帰一発目の回でローリーの元彼の話から黒猫先生の元カノの話に脱線し、妙にツボったのかお二人が尋常でないほど声を震わせ爆笑してたのが強烈に印象に残りました。今年一年ありがとうございました。
うん。
ね。
危ないな。あのくだりなかったらローリーダウンゼロ票だった可能性あるな。
いや、あのくだりが、あのくだり一番いらねえんだよ、だから。
うん。
マジで編集下手じゃんって思いましたから。
いや、あれはね、もう絶対に伝えたかったんですよ。う
ん、なんで伝えたいんだよ。
だって実際俺、何回も聞いてますもん。あそこ。
聞く必要ないんでね。
まあ、因果応報ですよね。その、身から出たサビです。その、最初から嘘つかなければ、あのくだりもなかったわけですから。
別に嘘ついてないんで、
ね。いや、嘘はついてるんですよね、その、東京に来るらしいですよっていうのは連絡を取ってないとわからないことなので、
うん、
最初からだからまあまあまあ一回連絡取りましたよって言ってくれれば俺もさっと引き下がったんだけど、なぜかその嘘をついたからそれはとっちめなきゃいけないじゃないですか。
いやいや、そもそももうなんで元カノの話題をずっとと振ってくんのかなっていうね。このおじさんは。
前の、
もうびっくりする、ね。
前の旦那に、電話して、
うん、
私妊娠したのよっていうくだりがあったから、うん、たまたまちょっと掘ったら、うん、なぜか嘘つかれたんで、10年やって
る
の
に、
なぜ
か嘘ついてないんで、別に。
これは、とっちめなきゃいけないなと思ったの。その、一個嘘つくと、俺以外の相手にもどんどん、まあ、息を吸うように、息を吐くようにどんどん嘘ついちゃうから、そうなったら嫌だなと思ったんだよ。黒猫さんが日常的に嘘ついちゃうようになっちゃうって俺は思ったの。だからとっちめたの。
どっちベタっていうか、興味ないでしょ、おじさんの。元カノ。
月金先生、黒猫先生、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています、佐野バビッコです。今回の弁護士は私の中で再生回数ナンバーワン、ローリー・ダンです。元夫に固執し、徐々に精神を蝕まれ、あの手この手を使って殺人を試みるも、なかなか殺害に至らず、長く時間がかかったのが印象的でした。とともに、お二人の会話の中で長く笑いの時間があったのも印象的でした。元カノ、元彼と連絡を取るのはその珍しいことではないと思いますが、黒猫先生のこととなると、どうしてあんなに面白くなるのでしょうね。途中お二人の笑い声が苦しそうになって息遣いに変わり呼吸困難になってしまったのではないかと心配になりましたが、それすらも面白くてこちらもつられて大笑いしてしまいました。以後仕事で疲れた時や気分が落ち込んでいる時にこの回を聞いて元気をいただいていました。はい。
おお。
ほら活力になってんのよ。
特殊性癖だな佐野バビッコさん。
いやでも何人もいるから、これに救われたっていう人が。
なんでこれに救われてるんですか。
みんなこれを書いてるわけだから、
うん、
やっぱり幸せな気分になるんですよね。おじさんが本当に笑ってるのは。聞きたいもん、俺
がね、引き付け起こしながら笑ってるってこれは本当に圧巻ですよね。うん、
俺も聞きたいもんね、その別のポッドキャストで、おじさんが二人でやってるポッドキャストでダブル引き付け起こしてるんだったら、それ聞きたいもん。
そこ綺麗よ。普通だったら。
無様すぎるだろ、
うん、
聞きたいよ。
確かにあんまないな、おじさんが。おじさんともなるともう笑うこともなくなってくるんでね。ひきがね先生、黒猫先生、こんにちは、ひろえと申します。ハンレク、パンドラ、どちらも何度もリピートして楽しませてもらっています。以前、この方はツイッターをされてないのかな?直接メールをいただきました。と、ひきがね先生にメールを読んでいただいたものです。あれれ、ツイッターをやっていると、今まで以上に楽しめるのかな?むむむ、他のリスナーさんたちはツイッターでも両先生とおたわむれに、そんな風に思い数ヶ月前ツイッターアカウントを作った次第でありまして、こうして初めて DM なるものを打っております。そんなおぼつかない手で一票投じる回はズバリローリーダンです。この回を聞いている時から今年もベンナ賞があるなら絶対入れたいと思っていた最高の回であります。そう決めていた私ですが、ノミネート回で引き金先生もこの回は票が集まるだろうとおっしゃったのをきっかけに、他回に見落としは本当にないか、埋もれた神回が他になかったかと思い、ローリーダウンをはじめ、すべての回を改めてしっかりと聞き直しました。でもやっぱりこの回です。お二人がキャッキャしている時間が本当に好きなのです。元カノと連絡取ってたじゃないですか、のあたりは、あえて言うまでもなくもちろん好き。そして後半の若干したったらずな感じで、ケロックを熱弁する引き金先生がすごく可愛い。でもそのテンションに一切乗らないでいる黒猫先生の低音っぷり。こんな大好きな箇所が二つも詰まっているこの配信会が私の2022年の大賞であります。以上!
ほら
ー!いやーいやー、ツイッターアカウント作んないでくださいよ。
ほらー、お前、うん。さっきケロッグのところぐらいですかね、いいのはって言ったけど、これ、
うん、
全く乗ってないでしょ、やっぱりケロッグに。
いやだって、もう食ってきてないんでね。まあ、そうかぐらいだったんですけど、うん。めちゃくちゃ食ってきたんでしょうね、ヒロエさんは。
一回生活にケロッグ入れてみ
え?はかどる?
牛乳とケロッグ。
うん。
うん。
初アカウントで初 DM がローディーダンっていう。特殊な人ですね。
幸せじゃないですか、
うん。そんなはずないと思って他も聞いた上で、やっぱり、ローリーダンだと。
うん、全部聞き直したんだって、
うん。
うん。
そうですか。
まあ、黒猫さんが本気で嫌がってるんで、
ええ。
今後は、なるべく、前の前の彼女の話は、まあ、控えめにするように、その。
控えめっていうか、二度とするなっていうこと、ね。
その、二回連続で、二週連続でするみたいなことはないようにしますんで。
うん、いやいや、各週でしてくんじゃねえか、そして。
以上でございます。6票獲得、はい、ローリー・ダンでございました。
あ、
さあ、残り、一人、センターキラーを残すのみとなりました。7票獲得。引き金先生、黒猫先生、今年も配信ありがとうございました。赤トンカチです。私はファイルナンバー299、アルウェド・イミエラに1票です。黒猫先生、コロナからの生還、それを祝うかのごとく登場した豪華なメンツ。今回の主人公であり、17万円教祖ことアルウェド・イミエラ、マイ・ピュア・レディ・桜田純子、そしてノンさんのカリスマ振付師、生ゴミ先生。実の母親からひどい仕打ちを受け、居場所を失うという喪失体験。その影響からか、自らも戸籍を奪い、17万円を奪い、挙句4人の命を奪った、イミキ・エラコ。彼の壮絶な体験を受け、子を持つ親のあり方に言及した引き金先生でしたが、恍惚というか心ここにあらずみたいだったため、黒猫先生に不信がられていたのが印象的でした。そして近年、デスポッドキャストとして目覚ましいご活躍をされている両先生。桜田純子合同結婚式という某宗教団体関連の言葉も飛び出していました。これが配信から数ヶ月後に起こる事件の予兆だったと、どれほどのリスナーが察知できたでしょう。やっぱり両先生から、神からの賜物、カリスマだったんだ。これほどまでにあらゆる角度から宗教的だった回はなかったように思います。長文失礼しました。まあ、結局僕が何が言いたかったかっていうと、生ゴミ先生には気をつけろってこと。それではごめんなさい。ジ・エンド。
おー。
イミエラ。
イミエラですか。
です。これ意外でしたね。
だからもう、教会の影響が、ここまで波及した、ってきた。
あの教団事件が、ここまで、
ええ、
このポッドキャストまで来てしまったってことですか。
そうです。まあ、事件起きる前か。
前ですね。
ええ。
合同結婚式ってこんな怖い漢字5文字あります？
いやいやいやいや、別にあるでしょ、合同結婚式自体はね。
合同結婚式って。
ソルカソルカでしたよ、桜田淳子のね、名前を出すのは、もう。も
う
決死の覚悟で。ね、
なんで、
出したんだよね。
なんで統一教会桜田淳子っていう、ワードを出そうと思ったの？
いや、ワードを出そうと思ったっていうか、目についたんでね。
その、アルウェド・イミエラの事件を、調べてるときに、そこに書いてあるんですか、統一教会って。
書いてないですよ、別に。
だ自分が、まあ
宗教としてこう、紐付けてって話ですね。
自分の引き出しから、統一教会。
いやいやいや、俺が信者みたいに言ってますけど。
いや、信者じゃないけど。引き出しの手前の方にあったんだなと思って。
ああ。まあもう目につくところにはまあ、いましたね。
うん。
桜田淳子は。
取りやすい位置にあったんだよね。
取りやすい位置にはあったかもしれないね。
うん。
だからさ、つながりましたね、全部。
そうね。
統一教会に。引き続き生ゴミ先生には、ね、気をつけていこうと思いますけど。どんなやつだったっけ、生ゴミ先生。
全然俺どういう男性かも女性かもわかんない。え、誰の相手でしたっけ？
え、オセロ中島じゃない？
ああ、なるほど。どうぞ。
はい。黒猫先生、引き金先生、いらっしゃったらマンソン先生、そして天国の13日に、やんこんばんは、七尾です。復習のため古い回から聞き始めたのですが、序盤のある回で今回の投票回を決めました。アルエド・イミエラに一票お願いします。日本を震撼させたあの事件の4ヶ月も前に黒猫先生があの教会を話題にしていたことに驚愕しました。本格的にデスポッドキャスト化してませんか？黒猫先生の言霊の力に驚くばかりです。またこの回では珍しく引き金先生が途中でお手洗いに離脱。その隙にお菓子を食べる黒猫先生、なんか食ってますと引き金先生から問われ、食ってないですと笑ってごまかす黒猫先生。おじさん二人の可愛いやりとりが聞けたのもポイント高かったです。今年も一年ありがとうございました。来年も無理せず配信を続けてください。
ああ、ありましたね。
いやいや、綺麗な回だったのに、やっぱこう、スカトロ要素を持ってくるっていうね。
え？
やめてほしいな。
いやいやいや。俺が、離れた間、なんか黒猫さんが、なんか、カチャカチャ、なんか、カサカサカサカサ、してんすよ。
うん。
怖と思って。
食べてないです、別に。
いやいやいや。長州じゃん。
いやあの、食べてたとして、切ってください。
いや、あそこ面白かったんです。
いや、どう考えても流さんやろ。
いや、あそこめっちゃいいんですよ、その。
何や、あの、
良さが爆発してるんです
よ。いや。あそこだけなんかドキュメンタリー、おじさんドキュメンタリーみたいな。だって聞きました。いらないでさ、あんなの。
聞きました？
いや、聞きましたよ。めっちゃ編集下手やんって思いましたよ。
いや、なんか食ってたでしょ。
いや、食ってないですよ、別に。
食ってないんだ。
いや、
お疲れ様です。カエデくんです。今回の勉強になりました大将は、アルベド・イミエラに一票お願いします。途中で引き金先生がトイレに退出した時に、黒猫先生がペリペリとお菓子の包装を剥がして食べてる音がなんとも面白く、この回に投票しようと思いました。黒猫先生、あの時何を食べてたんですか？これからのハンニバルレクチャーを楽しみにしています。もうネタが尽きたんだろうと思っているそこのあなた、お疲れ様でした。ニノさんや杉岡先生がやったレジェンド殺人鬼のリブート回も楽しみにしています。ハンニバルレクチャー最高。
いや、そこじゃないんだね。そこじゃないんだね。
これもう、お菓子のくだりなかったら1位じゃないじゃん、これ。
いや。そこが決め手みたいに書いてるけど。そこじゃないんだよ。
むしろもう統一教会にも触れてないわ、楓くんに関しては。
ねえ。取り込むっていうことだからね、その、
言葉の中で。何食べてたんです
か？何にも食べてないんですよ、あれ。
何も食べてなかったら
すごいですよね。
それはそれで邪魔なことすんなよ。じっとしとけばいいじゃん。
ええ、
1分ぐらいなんだから。
1分なんだったらカットしなさい。あんなところは。
あれは、綺麗にカットすることは、容易にできましたよ。
容易にできるじゃないですか。
だったらもう。
なんでカットしないんですか、あそこ。
なんか変なことしてるのを、見てほしかった。聞いてほしかったの、みんなに。
なんでね。
好きやらば変な動きしてるぞっていう。
いや。ありえないですから、トイレ行くとか途中で。人が喋ってるのに。考えられないですよ。
俺の予想ではね、まあ、パイ飲みだな。
パイ飲みはあんな音出ない。
あー。ホワイトロリータ？
ホワイトロ、もう何年も買ってない。ホワイトロリータは。
うん。はい、どうぞ。
引き金様、黒猫様、お疲れ様です。おつちと申します。今回初めて投票させていただきます。よろしくお願いします。投票させていただくのは第299回のアルエド・イミエラです。今までの殺人とは一味違った占い系の内容に黒猫さんの17万円が高いと思ったあなた、お疲れ様でしたの表現が印象に残る回でした。それではまた、さよなら。
おー。
うん。
それだ。
そういうことですよ。
そのフレーズだ。
事件に言及してくれないと、カエデ君。
もう気になってしょうがないから、それがわかるんだったらもうイミエラに投票するってことですよね。
なんで、
うん、ああ、やっぱ同じお菓子食べたいもん。
ネタバレ、うん、そう、お家じゃねえからそこ。そうなんですね。
じゃあ内緒ってこと、
うん、内緒っていうか食べてないしね。うん、やっぱこの占いにね、依存する方っていうのは多いですから、もう心の隙間につけ込むっていうね、モグロ的な、うん、初めての殺人鬼、そういうところですよ、選ばれた理由は。
占いは信じないなぁ。
細木和子の番組とかよく見てたじゃないですか。
見てねえよ。
いやいやいや。
本当に見てないんだよ。オーラの泉とか。サービーさん。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。滑り込みで初めて弁田賞に投票します。私はアルベド・イミエラに一票です。身分を変え、先生術師になり、カリスマ性を生かして定額で他人の人生サポーターになるなど、犯罪を犯した点を除くと、個性を生かした面白い人生を歩んでいる人物だと思いました。しばらくの間一人になって自分の人生を歩む必要があるという星の並びになってきているというぶっ飛んだ理由で家出したり、17万円で誰かの快適な人生のパートナーになったり、怪しいながらもうまくやっていたのだろうと思いました。この月々17万円が高いのか安いのか相場がよくわかりませんが、先生方の運命の女性についての情報もあり、とても興味深い回でした。また引き金先生がトイレに立った間、黒猫先生がこっそりおやつを食べている珍しい回で面白かったです。今年も配信を続けてくださりありがとうございました。ハンニバルレクチャー最高。
うーん、
やっぱり食ってるわ。
いや食ってないし、そこじゃないんだよ。ええ、
そればっかりじゃん。
もう メイキングばっかり言ってますけど、皆さん。そこじゃないんで、うん、ええ。
こんなにみんなが食ってるっていうことある？食ってないのに。
食ってないって本人が言ってんだから食ってねえだろうよ。ただ、サビさんに言いたいのはですね、はい、この月々、17万円が高いのか安いのか、相場がよくわからないあなた、お疲れ様でした。
残念、サービス。かわいそうに。
わからないはずがないんですよね。
わ、
うん、
かるよね。
どう考えても。わ、うん、からない時点でもう、お疲れ様でしたっていう、うん、そっちの人間ですから。
うん
うん、
どう考えても妥当ですよ。
いやいや、妥当って何ですか？
17 万円は。
ええ、
高いのか安いのか相場がよくわかりませんかって、そんなおこちゃまじゃないんだから、サビさん。これは本当にお疲れ様でした。
ええ、なんで2回言われなきゃいけないんだよ。
ただですね、サビさんに僕からも言いたいことがありまして、
ええ、
これメールで来てたんですけど、
うん、
今回40人の中で唯一、
うん、
お名前がなかったんです。
はい。
だから、さっきまで、匿名で書いてたんですけど、
うん。
もしかしてこれ過去にメールくれてる方かなと思って、アドレスで検索して、
うん。
前のメールを検索したところ、サビさんのメールだったんですね。
ああ、はいはいはい。
だから今回こうやってサビさんとメールとして紹介してるんですけど、
うん。
手煩わしちゃダメ。
いやいやいやいや。それぐらい調べてください。
集計して40通のメールをこう集計して振り分けてるひきちゃんに、
うん、
手煩わしちゃダメ。
お疲れ様でした。
サビさん、お疲れ様でした。
うん、いやいやいや。
なんで4回も言われたけど。まあ今回はね、特別に、波紋にはしませんけども、
うん、 たまったもんじゃねえよ、波紋になったら。
まあ、ひきちゃんのことを念頭に置いて、2023年は生きてください。
だからまあ、辛い人生が始まりますよ、これから。
ひきちゃんは、これどう思うんだろう？ひきちゃんはこれ美味しいって感じるのかな？そういう風に考えて1年過ごしてください。
異議地獄ってあるんですね。
うん、うん。他の39人はね、ちゃんとしてましたんで。だから今後サビさんが同じようなミスをしないためにも、そうやって2023年はもう滝行です。はい。
それ。
どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、こんばんは。今年もお世話になりました。菅も女子と申します。ファイルナンバー299、アルウェド・イミエダに投票します。獄中勉強で占い師となり、快適ライフのパートナーとして、お金持ちの夫人を狙うあたり、なんだか今話題の宗教団体みたいですね。もしイミエラ君があの団体に入っていたら結構いい営業成績を上げていたことでしょう。いや、いな、それどころかそのカリスマ性からちょっとした教祖にでもなっていたのかも。不幸な幼少期の影響で殺人鬼になってしまう反逆な人たちはなんだかいつもかわいそうです。この回は、僕はそんなことしないなぁ。などと妙なボケをつぶやく引き金先生に黒猫先生が今日は誰が来てるんですかと突っ込むところや引き金先生がトイレに行っている間にガサガサとお菓子を食べる黒猫先生が面白くて好きです。というわけで先日ゲッターズ飯田さんの本を購入したので誠に勝手ながら両先生方を占ってみました。金の鳳凰座の引き金先生、2023年は開運の年、12年に一度の幸運期です。今までの努力の結果が出る年、新しいことを始めるにもいい年です。もちろん恋愛運も好調です。金の時計座の黒猫先生、2023年は乱気の年、決断には不向きな年、体調崩しやすいので無理は禁物。あまりいい運気ではなさそうですが、ゲッターズさんが運を良くする簡単な方法は、運のいい人と一緒にいることと言っています。つまり2023年最強の運勢である引き金先生と一緒にいればいいのです。この際はお二人で同棲生活を始めてみてはどうでしょうか。そしてそろそろイベントの関西どうですか。かしこ。
はい。
いや、これ、引き金先生が12年に一度の幸運期で今までの努力がの結果が出て恋愛運も好調って言ってる時点で信用ならねえな。
いやー、何があるかわかりませんぞ。
いや、金の鳳凰座じゃないでしょう。
鳳凰座なんすよね。時計座の君にはわかんないかもしれないけど、
泥たぬき座じゃないの？ひげね先生は。
ああ、もうなんか、出てるね。乱気の前触れが。そいつなんか、人に当たり散らして。
うん、なんか。
鳳凰座に対して鳳凰座に向かって泥たぬき座
鳳凰なはずねえもんな。
恥を知りなさいよ。時計座のあなた。
いや。めっちゃ見てるじゃん、細木の番組。
え、見たことないんで。まあ、来年再来年で、ポッドキャストの天下を取るってのは言ってますんで、この12年に一度の幸運期っていうのがやっぱビタッとハマってるよね。
あ、そうですか。
うん。
恋愛運も好調ですと。
まあ、それはそうでしょうね。
そりゃ、だから2丁目に出向くね、回数も増えるのかな、これ。
っていうかさ、2022年の頭で黒猫さんが僕と黒猫さんのその運命の相手みたいなのを占ったじゃないですか。
うん。
その時もなんか黒猫さん悪くなかった？
あ、そうでした？
あんまり良くないみたいな言ってなかった？
ああ、確かに。
うん。
大作界じゃん。
そうだよ。
ずーっ
人に優しくしろよ、まず、俺みたいに。
いや、優しくねえだろうよ。
人に優しくしなさい。
トイレ立つなや、人が喋ってる時に。
人の優しさに気づきなさい、まず。
されたことねえから。変なボケをやるな、長尺で。むちゃり。急に。
もうね、ずっと乱気ですよ、そんなこと言って。人の顔を見りゃそうやって悪態ついて、泥たぬき、泥たぬきって言って笑って、そういうの全部見てるから、神様が。
本当に信用ならねえな、ゲッターズ E だって。
法王に向かってお前やめろよ、そういうの。法王よ。
なんだよ、なんだよ、法王ってよ。法王座ってよ。ねえだろ、そんなん。
所詮時計座ですよ、あなた。
金の時計なのに？
おじさんがよくつけてるね。
成功したおじさんでしょ、つけてるの。ゲッターズ E だもんね。芸人崩れだろ、こいつ。クソが。
クソが。ゲッターズ E だの仮面のピンクバージョンの女占い師いるよね。
あ、いますね。マナ弟子みたいなね。
そう。
一番弟子みたいな。
そう。
なんだよ、あれ。
いやー、ありがとうございます。2023年はじゃあ、黒猫さんを支えていきます。それでは、最後のメールとなりました。よろしいでしょうか。
はい。
はい。引き金先生、黒猫先生、いつもお世話になっております。西園寺です。今回は最初に聞いた時からこの殺人鬼に投票するしかないと確信し、揺るがなかったため、そのまま投票させていただきます。イミキ・エラコことアルベド・イミエラに一票お願いいたします。ノラの戸籍を買って生まれ変わったり、結婚からのスピード離婚、企業からのスピード倒産など、いろんな経験をした結果、スピに目覚めてしまうところになんとなく共感してしまいますし、そのまま才能開花、人の心に簡単に入り込んでしまうところがやはり恐ろしいです。そして黒猫先生の授業が面白い。ずっと引き金派でしたが、今年は順調に黒金派となりました。17万の下りは何回聞いても笑ってしまうし、あの構文を使いたくなってしまう不思議な魅力がありました。殺人鬼先生の授業の両面からイミエラを選びました。私が聞いてきたハンニバルレクチャーの中でナンバーワンかもしれません。今後、お二人の授業がさらに面白くなり、塗り替えてくれることを楽しみにしています。急激に寒くなってきましたので、お体ご自愛ください。で、読み上げなくてもいい部分ということで、引き金と黒猫に、メッセージがあります。
はい。
PS、来年以降は社会人の財力で時々東京に遊びに行こうと思っているので、豊洲にも行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
まあ、いいところなんでね。はい。
はい。西園寺さんは、ハンニバルレクチャー公式院生の方ですね。ただ、40票のいただいた投票の中で、
うん、
最低のメールですね。
いや、
ええ、
講師編、ええ、していただいて、ええ、
これはね、絶対にやってはいけないことです。西園寺さんにもお伝えしますし、他の皆さんにもお伝えします。推し編宣言を本人にしてしまう、これは絶対にしてはいけないことなんです。
目が覚めたと。正常に戻ったっていうことですね。はい。ああ、よかったな。
黒猫先生の授業が面白い。これをみんなに伝える。黒猫先生に伝える。そして僕に伝えるのもいいでしょう。ただ、うん、ずっと引き金派寄りでしたが、黒猫派になりました。これはいただけません。うん、絶対にしてはいけないこと。ただ、相手を傷つける行為なので、そこに気づけてない西園寺さん、今まで何を聞いていたのか、本当に残念です。失礼しました。お疲れ様です。
いやでもずっと好きだったんだからいいじゃないですか。
高校生の頃からね、西園寺さんもずっと目くれてる方なんで、はいはいはい、その成長も見てきたんですけど、本当に残念です、うん。今までありがとうございました。お疲れ様です。
なんで2回もお疲れ言われなきゃいけない。
推し編宣言本人にする。これは絶対にタブーなんですよ。アイドル畑において。
あ、そうなんだ。
例えば、だから、林ルナちゃんのレーンに並んで、
ああ、はいはいはいはい、
うん。林ルナちゃんに対して、今まで林ルナちゃんに、握手券積んできたんだけど、ごめんなさい。これからは筒井あやめちゃんに推し編するからね。こんなの伝えたらどうなります、う
ん、決別ね。
ただただ、うん、ただただ相手を傷つける行為なんです。
わざわざレーンに並んでね。引き金のレーンに並んで。
そうですよ。
それを伝えに来ました。
僕は、ただ、実直に殺人鬼を紹介してただけですよ。その、サボってたとか、そういう、西園寺さんに攻撃を加えたとか、そういうこと一切してないんですよ。うん、なのに、僕に対して、
うん、
黒猫先生の授業が面白い。引き金派でしたが、うん、ずっと引き金派でしたが、黒猫派になりました。
うん。
絶対にダメです。お疲れ様でした。
いやいや、それ言いたいだけのやつじゃん。
いやいやいや。本当に。これに気づけないっていうのは、最後にさん、
うん、
他でも多分誰かを傷つけることになります。今気づけてよかったと思います。
傷つくのは僕一人だけでいいと。
はい。今、だから聞いてる方、黒猫さん、最後にさん、なんでこんなに引き金さん怒ってるんだろうって思ったかもしれません。
うん。
僕は西園寺さんがこの後誰かを傷つけないように怒ってます。ただそれだけです。
あ、そうですか。
ちょっとびっくりしましたね。
いや、全く別に。
いや、驚きました。いやー、それあなたは何も思わない
でしょ。何に驚いてるのかわかんないですね、僕は。
うん。
うん、
ね。まあ、皆さんもね、気をつけてくださいね。自分の気づいてないところで誰かを傷つけてる可能性がありますんで。
うん。
次回のハンニバルレクチャーは、2023年の8月あたりを予定しております。
いやいや、めちゃくちゃ傷ついてるやん。おじさん。弱いメンタル。
できると思えないよ、1月から。
え？
誕生日前にこんなに傷つけられたら、動けないもん。
気持ち悪いな
ぁ。もう無理。
タイミングが。だから、エールもあったじゃないですか。頑張ってくださいよっていう。うん、完全にはまだ見放してませんよってことなんで。まだチャンスあるある。大丈夫大丈夫。
でも、すごいね、黒猫さん。こんだけ長いこと10年やってきて、9年やってきて、ナンバーワンを出したんだね。
ナンバーパーソナルベストをこのタイミングで出る。
このタイミングで。
こんなおじさんで？
で、西園寺さんはとにかく内容を褒めてるからね、授業の。その、お菓子に頼ってないから、ね。
確かに。
うん。
ドキュメンタリー部分じゃなくて、本編。
あそこはだって、あそこは西園寺さん30秒スキップをしてるから。
普通の人はそうなんですよ。
なんでここカットしねえんだよ。
何流してんだよっていうね。いやー、嬉しいなーこれは。
ね。というところでね、西園寺さんのメールで。
はい。
いけないメールで、今回の、今年の勉強になりました大賞を締めさせていただきます。優勝センターキラーは、アルウェド・イミエラちゃんでございました。
はい。
はい。17万円の人生パートナー、アルウェド・イミエラ。
ね、快適ライフのパートナー。
はい。
うん。
なかなか、4夜にわたって聞いていただき、あれ？
ありがとうございました、本当に。
あ、ごめんなさい、皆さん。もう一つございました。
うんちきどんちき、うんちきどんちき、うんちきどんちき、うんちきどんちき。ぽっぽー！おい、なんだってめえ、どういうこと？大体なんだよ、水を言ってよ。ちゃんとした読み方もできねえのかよ、お前。水をって読むんだよ、水を。うんちき、どんちき、うんちき、どんちき。パッ
った
もうやってらんねえよ、もうお前。やってらんねえ。カバオねえじゃねえじゃねえかよ。ああ、もう、ああって感じ。橋本ホーム。あ、マジでたい焼きの口のところにパフェぶち込むするしかねえな。これな右、右食い、右食い、タイパフェ、右食い。あ、そうそう、そうなんだ、ひょう。今年は、節減キャンペーン中なのよ。右側からずっとびっくりドンキースメルがするからよ。ピンポーン。お？ピンポーン。ピンポーン。
こんにちは。東京国税局のものです。ガチャ。すみません。今、本番中なので、お引き取りください。ピンポーン。あ、ごめんなさいね。では、ドアの前に、贅肉丼を置いておきますので、お納めください。ディック。
たくよ。テンション、ガタ落ちじゃねえかよ。くだらねえギャグ言いやがって。ディックって、ダメじゃない？
うんちきどんちき、うんちきどんちき。
おい！どうした？大丈夫か？ボビー。
うんちきどんちき、うんちきどんちき、うんちきどんちき、うんちきどんちき。
ポッポー！わあ！
で、やっちった
ー。エイナルより、生まれし、ホメンクルス。これ、すなわち、うんち。
エイナルより生まれし、ホムンクルス、これ、すなわち、うんち、つって。
二回も言ってんじゃねえよ。やだ、もう。二ヶ月ぶりぶりの更新でこのありさま、オーマイゴッ。
運用が大事よ、運用が。ほこら祭り。
もう、壊れちゃうよ、ほこらが。
うん、うん。
PS。無理をしました。来年も皆様頑張りましょう。ありがとうございました。
いやー誰、年末だなー。
いや、年末だなーじゃなくて。
風物詩。これがないと閉まんないからね。
いや、最悪な。年末。
お前これ下読みしたんか、ちゃんと。
なんで下読みしなきゃいけないんだよ。
ちゃんとやったんか、これ。いただいたメール下読みようよ。
かっこ機関車トーマスはもう無理。
トーマスってこれ、トーマスの声で読むのか、森本レオの声で読むのか、どっちなんだろうな。トーマスの声か。
なんで機関車トーマスなんだろうな。
他のってさ、ちょっとはなんか、言ったじゃん。タイパフェの話とか、未曾有の話とかさ、ボビーとかさ、まあ、過去ボビーって書いてあるんですけど、ボビーの声は多分、兄弟のやつなんですけど、
うん。
エイナルとかね、僕がゴースト・オブ・ツシマの話した時にエイナルって言ったんですけど、ちょっとその、散りばめられてるんですよね、いろんな回から。
はいはいはいはい。
ほこらとかね。
うん。
トーマスの話した記憶はないんですよね。
いや、ないですね。うん、トーマス。
難しい。
ここでトーマス出されてもね。うん。
うん、
まあ、考察するだけ無駄なんですけど。こんなものをね。
インターホンピンポーンっていうのあるじゃん。
うん。
1回目黒猫先生、インターホンのとこでピンポーンって言ってたんですよ。
うん。
で、2回目、
うん。
ピンポーンって言ったんですよ。ボビーの声で。
うん。
それはダメでしょ。そうい
や。
意図してないもん、ペロちゃんは。そこ。
ピンポンは普通の
子。それペロちゃんかわいそうだよ、そんなことすると。
いやいやいやいや。こんなものに正解はないんでね。申し訳ないですけど。
さあ、どの殺人鬼か入れろって言ったよな、これ1年前に。
ああ、確かに。
どの殺人鬼に一票入れるのかっていう風に分かるようにしろって言ったよな。
分かんないな、これ。
分かんないって。成長が見られんって、1年で。
だからまあ、PS 無理をしましたっていうね。
いや、これもさ、ノリノリで黒猫先生最後までやってるのにさ、無理をしましたっていう、これ、いらない。いや、いらない、いらない。
いや、無理してるんで、実際。お互い。
お互い？
うん。ペロちゃんも無理してるし、
読まないでくださいのところに、
うん、
話が書いてある。無理してんだな。
無理してるよ。
うん。元気出たと思いますよ。でも黒猫先生が100でやってくれたから。
ああ、そうですか。
うん。ポッポーなんてね、できませんよ。普通の、そんじょそこらのポッドキャスターは。
初めて見たな、活字で。ポッポーって。こう書くんだ。
ポッポー、うん。そんなね、2年目、3年目のポッドキャスターがね、ポッポーなんてやったらね、共感性周知でみんな停止ボタン押すんですけど、これみんな聞けてました、ちゃんと。
いやー、そうですかね。
うん、
本当に機関車トーマスだけは二度とやめてください。
やめてください、本当に。うんちきどんちき、うんちきどんちき。
どういうことだよ。これのために、ちょっと見てんだから、機関車トーマスを。戸田恵子バージョンかなかったわ。
普段そんなことしないのにね、優しいね。
うん。
皆様、良いお年を。ありがとうございました。
ありがとうございました。